こんばんは。今日は出エジプト記の33章だけです。で、この33章は、モーセがイスラエルの民を取りなすという話ですね。この前の段階でそのモーセが、神とこのシナイ山の上で40日40夜語っている間に民は不安になって、それでアロンのところに行って、モーセはどうなったか分かんないから、私たちのために神を作ってくれと。で、それで金を持ってこさせて、で、格子を作ったんですよね。で、そうやって、みんなが偶像礼拝をしている最中に、モーセが帰ってきて、何やっとんじゃっていう話だったわけです。で、レビ人が立って、で、多くのその民が撃たれて、で、じゃあ私はもうその民のために取りなしをしてこようって、多分大丈夫だからって言って、その神の前に出ていく。それが、この32章までの話の流れです。背景にあるものですね。で、今日はその33章です。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえにあなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。また、今日このように一緒に集まって御言葉を学んで、あなたが私たち一人一人に、またそれぞれに語ってくださる、あなたの真理を、言葉を受ける機会を与えてくださっていることも感謝します。どうぞこれからの時あなたが導いて祝福してください。今日与えられている箇所を通して、あなたが語ろうとしておられることをどうか明らかにしてください。それをはっきりと理解することができるように、私たちを助けてください。私たちに与えられているあなたの霊が、聖霊が、この御言葉を理解させてくださいますように、その助けとなってくださいますように、導いてください。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。あなたの言葉を余すところなく分かち合いますように、私を導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。では、まずは一節。主はモーセに仰せられた。あなたがエジプトの地から連れ上った民も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓って、これをあなたの子孫に与えると言った地に、ここから登って行け。で、これ、神は民に対して何と言ってるかっていうと、約束の地に登って行けって言ってるんですよ。で、さっきも話したように、この、32章の最後の35節に書いてありますよ。こうして主は民を撃たれたって。アロンが作った格子を彼らが礼拝したからだって。で、そのように、確かに彼らは大きな罪を犯したんですよ。だから、その彼らを全部滅ぼさないまでも、その約束の地に連れ上るというような、その約束の地を与えるというようなその約束を取り下げてもおかしくないけど、神は彼らに対して、モーセに対してもそうですけど、約束の地を与えるという約束を取り下げなかったんですよ。行きなさいって。それはその32章にもあったように、そのモーセが、祈ったからもでもありますよ、当然。神の心を受け取ってね。神は滅ぼしたくないわけだから。そしてこの契約というのは、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約なんですよ。だから、モーセやイスラエルの民がある意味どんな民かということにはあまり関係なかったりするんですよ。アブラハムに対して、第一義的に、あなたの子孫たちを、大いなる国民として、この約束の地を、豊かな土地を、そのあなたの子孫に与えるって。で、この契約が履行される条件というのは、アブラハム、イサク、ヤコブが担ったんですよ。そして、モーセと一緒にいるモーセも含めて、この人たち、イスラエルの民というのは何かというと、それを信じて、あとは受け取るだけなんですよ。恵みですよ、彼らにとっては。特に何かしたわけじゃないんだけども、 彼らの先祖のアブラハムのおかげで、イサクやヤコブのおかげで、彼らはその契約の民として神から良いものを受けることができるんですよ。で、新約にも同じようなことが言えます。新約、新しい契約というのは、神が私たちのことを、私たちの心に、その神に従いたいという思いを書きつけてくださるって。聖霊によって。で、神が私たちとその親しい関係を持ってくださる。与えてくださる。その中にその関係に引き入れてくださる。そして私たちの罪を許してそれを二度と思い起こさないって。で、それがその私たちに与えられている約束なんですが、その約束、その契約というのは神が私たちと契約を結んだんじゃないんですよね。その契約を結んだのは神と神の御子であるイエス・キリストと結んだんですよ。で、その契約の内容からして、その契約の によって基づいて祝福を受けるのは私たちなんですよ。でもその契約を履行するために必要な条件、行いを行うのは私たちじゃなくてイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストが私たちすべての罪を負ってくださって、代わりに身代わりとなって罰を受けてくださる。それをもう全部その履行されたこの約束が、私たちが私たちの心に神に従う思いが与えられて、神と親しい関係の中に入れられて、そしてその私たちの罪が許されて、咎を二度と思い起こさないというその約束はイエス・キリストにあって、イエス・キリストが全部それを行ってくださったので、私たちは信じるだけでこのことが実現するということを、それだけじゃないですか、私たちに求められているのは。同じようにイスラエルの民にも、その契約の民として彼らがどうであれ、彼らが正しいからとか、彼らが素晴らしいから、その約束の地に登ろうっていうわけじゃないんですよ。彼らはボロボロでしたよ。だけどこの約束は取り下げないんですよ、神は。だから新約も同じです。私たちの罪が許されたり、私たちが神と親しい関係が与えられたりするのは、神に従おうという思いが与えられるのは、その神とイエス・キリストとの間での約束なので、私たちがそのどれだけ派手に失敗したとしても、どれだけその自分がもう恥ずかしくてどうしようもないような状況になったとしても、この約束っていうのは私たちが取り上げられないんですよ。なぜかというと、この約束は私たちとの約束じゃないからです。ありがたい話ですよ。だからあくまでもその恵みとして受け取ることができるわけです。この新約というものは、イエス・キリストにあって。二節と三節の途中までいきます。私はあなた方の前に一人の使いを使わし、私がカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を追い払い、父と蜜の流れる地にあなた方を行かせよ。神は約束しました。一人の使いを送るって。そしてその使いがカナンの地に住む人々を追い払うだろうって。だから神は本当恵み深いですよ。そして誠実な方ですよ。この偶像礼拝をしでかしたこのイスラエルの民に対して、約束の地にその導き入れるというこの神の契約、この約束を破棄しないばかりか、その中に入っていっても、その彼らの敵を神が使わす、その使いによって追い払うという、その勝利の約束も与えてるんですよ。ただし以前にこの出エジプト記の23章ですけど、23章の20節と21節を読んでみます。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよ。23章の今21節を読みます。あなたはその者に心を止め、御声に聞き従いなさい。決してその者に背いてはならない。私の名がその者のうちにあるので、その者はあなた方の背きの罪を許さないからである。で、この出エジプト記の23章の20節21節にこの記録されている一人の使いっていうのと、この33章の2節にある一人の使いというのはちょっと違います。33章ではただのその使いです。だけど23章の方では、その私の、名がそのもののうちにあるって、だからおそらくはこっちの23章の方ではそのキリストですよ、巫女ですよ。 だけどこの33章の方ではただのその一人の使いになってるわけですよ。まあ、なぜそんなことが言えるかというと、その続きを読んでみますね。3章の後半からいきます。私はあなた方のうちにあっては登らないからである。あなた方はうなじの怖い神であるから、私が途中であなた方を立ち滅ぼすようなことがあるといけないから。私は登らないって言ってるんですよ。一緒にあなた方を連れては行くよって、一人のその使いを使わして、だけど私は一緒に行かないって。もしその神の名が、その彼のうちにある、その使いのうちにある人が行くんだったら、その神も共におられるはずですよ。巫女が一緒に行くのに、その三位一体になる方が共にいないってのはおかしい話じゃないですか。だからこの33章の2節で言ってる一人の使いというのは、天使さんですよ。まあ、それでもその勝利をもたらすというふうに約束をしておられるわけです。だけど、その使いには、その神の名がそのうちにはないよって。神が一緒に登るのであれば、もしくはその23章で約束されている、その、見つかいが、一人の人が、一人の使いが先に進むのであれば、その途中でイスラエルの民が罪を犯してしまったら、その罪は許されないって。だけどイスラエルの民はものすごくそのうなじの怖い民だから。うなじが怖いというのはヘブライ語的に、その、くびきを追わないように、その暴れるわけですよね。くびきを追わないっていうのが、そのうなじが硬いっていう、その意味なので。だから動物がその首輝きをこの首に覆うことを嫌うんですよ。それをうなじが怖いって言うんですよ。だからその首輝きを覆うっていうことは何を表すかというと従順ですよ。だから従わないんですよ。かたくなだから、心が。頑として従わない。だから途中で民が立ち滅ぼされてしまうだろうって。神は正しくて清い方なので、前回のようなことが何度も何度もあってはならないって。だからその御使いを使わすって。一御使いを、御子ではなくて。それもその神の恵みなんですよ。イスラエルの民がその滅ぼされないように、その恵みとしてこの使いを使わすって。ただ私が一緒に登っていくと、その途中でまた同じようなことが起こって立ち滅ぼされることになってしまう可能性があるので、だから私は一緒に登らないというふうに、神は言ってるわけですね。4節から6節。民はそのこの悪い知らせを聞いて悲しみ痛み、誰一人その飾り物を身につける者はいなかった。主はモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方はうなじの怖い民だ。一時でもあなた方のうちにあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今あなた方の飾り物を身から取り外しなさい。そうすれば私はあなた方をどうするか考えよう。そして、それでイスラエル人はホレブの山以来その飾り物を外していた。飾り物をその体から外しなさいと。自分たちの身を飾っている時じゃないという話です。神が一緒に行かないというその状況。でも、約束の地には入れるし、また御使いが使わされるというところまであるんだけど、喜べないんですよ。神が一緒に行かないんだったら、喜べないんですよ。だからそのようなこの緊急事態というか、悲しむべき状況にあって、自分たちの身を飾っている時じゃないって。自分たちがしてしまったこと、偶像礼拝ですよ。神でないものを神として拝んで、その異教のその神々を他の人たちがその礼拝するように、食べては飲んで歌って、性的に不道徳なことをするわけじゃないですか。だからその自分たちのしたことを悔い改めるときなんですよ。悲しみ痛むときなんですよ。自分たちの身を飾ってるときじゃないって。神の恵み深さと誠実さのゆえに約束は果たされます。イスラエルの民がその約束の地にその登るとか、そこで、勝利を収めて彼らが住めるようになるとか、そういうその 約束というのは神のおかげで、神が誠実な方だし、神が恵み深い方なので、それは実現しますよって。だけどと同時に、それにそこに安心してあぐらをかいちゃいけないよってことです。確かにイエス・キリストは私の罪を、すべて私が意識しているものも意識していないものも、私がはっきりと悔い改めて神の前にその許しを受け取れたものも、全然もう忘れてて、そんなのあったっけっていうようなものさえも、イエス・キリストによって神は全部許してくださってますよ。それが新約、新しい約束だから。だから私がどうであれ、それが許されているっていうことは確かにそうなんですが、そこにあぐらをかいちゃいけないんですよ。ヘブルの12章では、日曜日の学びの時にやりましたけど、14節から17節で、その神の恵みからこぼれ落ちることがないように気をつけなさいって書いてありますよ。だから神の恵みからこぼれ落ちるようなことっていうのは可能性としてあるんですよ。神が私たちを跳ね飛ばすというか、その弾くんではなくて、私たちがその神の恵みという、そのセーフティーネットから自分で飛び出していくんですよ。いりませんって。それが3つじゃないですか。苦い根と、性的な不貧困と、そして自己中心的な考えや行いですよ。自分が許されてるから、もう一回信じたので全部許されてますって、あとは何やっても大丈夫とか、なんかもうあとはもう神が許してくださってるから大丈夫ですみたいな、そんな感じで、その許されたことや神から受け入れられたことを当たり前のものとして、その神に対する感謝とか、神がこれほどまでに愛してくださったんだから私も神を愛したいとか、そういう、そこにその取り組もうとか、そういうこと一切なしに、私も許されてるし大丈夫ですとかって言ってたら、最悪この神が与えてくださる恵みからこぼれ落ちちゃうんですよ。だから決してあぐらをかいちゃいけないんですよ。私たちもその許されてるとしても、日々の生活の中で神に従えない瞬間ではたくさんあります。ああごめんなさいって、またやっちゃいましたって、今の判断はまずかったって、今の態度は、今の言葉はまずかったって、やっぱそうやってその聖霊が私たちに教えてくださるときに、まあそれでも許されてるから大丈夫かみたいな、そんなその場合じゃないんですよ。確かに神は誠実な方で恵み深い方なので、その約束を私たちから取り上げるようなことはしませんが、私たちの方から神に対してその感謝を失ったり、その神を愛するっていうことに、また応答するっていうことに取り組まなくなったりすると、いつの間にかその神の恵みから自分自身がその外に飛び出していくようなことってあるんですよ。神にしていただいたことを忘れちゃって、その自己中心的になるということは十分あり得るから、気がついたらなんかもう神のことなんて一日のうち一分も考えてないみたいな、そんなことがずっと続いたりすると、そうするともういつの間にかそれが2日になって、3日になって、1週間になって、1ヶ月になって、気がついたらいつ最後に神のことを思い出したんだろうってなっちゃったりするんですよ。私たち、その聖霊が本当にその罪を示されたら、その時には身をその飾ってる場合じゃないんですよ。それは聖霊が私たちのその罪を、それはまずかったよねっていうことをその教えてくださる時には、それは苦しんで痛む時なんですよ。ごめんなさいって。そして悔い改めて神に許されたということを受け取るわけですよ。黙示録の2章の15節と16節。生ぬるいなーっていう話です。生ぬるかったら、できたらあなた方は、私としては冷たいか熱いかどっちかでやってほしいって。生ぬるいままでいるんだったら、私はその口から吐き出すって。またエペソの教会には同じ黙示録の2章で、あなた方は行いはたくさんあるって、それは素晴らしいねって。だけどあなた方は初めの愛から離れてしまったって。 だから初めの愛から離れてしまうと、その食材をイエス・キリストをその教会からその取り外すって、そんなやばいじゃないですか。だから生ぬるくなったり、初めの愛から離れないというのは神の愛を覚えているってことですよ。初めの愛にとどまるというのは神の前に低くなるってことですよ。ヤコブの4章の6節、また箴言の3章の34節、神は高ぶる者を退けて、へりくだる者に恵みをお授けになれって。だ、神の前にへりくだるんですよ。私こんな神によくしていただく資格はありませんって。それ自分のその罪を自覚するからじゃないですか。であるにもかかわらず、神がよくしてくださるというその恵みのその本質、私はじゃあください、くれるんだったらくださいみたいな、そんな感じじゃないんですよ。毎度毎度、あ、こんな私なのに与えてくださるんですねって、ありがとうございますって、あなたが恵み深い方で本当に良かったですって、そうやって許しであったり、神に対するその神に求めるわけじゃないですか。祈ってこれを与えてくださいって、自分の日常の糧をその与えていただく、その日常の必要を物理的なものや経済的なもの、肉体的なものや霊的なものを神に求めるときに、私のようなものに求めるようなその機会を、またその権利を与えてくださって本当にありがとうございますっていう、その低くなる必要があるわけですよ。でも神がどうせやってくださるからっていう態度っていうのは高ぶりですよ。あぐらをかいちゃいけないんですよ。神がどれほどの愛を持って、どれほどの犠牲を払って私たちのことを愛してくださった、その許してくださったのか、罪からあがなってくださったのか、私たち知ってそれを信じたはずなんですよ。であるにもかかわらず、それでも神に従えないんですよ。そのことを思うと、どれだけ私たちその神の前に頭が上がらないかですよ。もう無理ですよ。神の前に出ていくことすらできないですよ。あまりにも申し訳なさすぎて。だけど、そのイエス・キリストの皆のゆえに、神のその恵み深さを私たち信じて出ていくんですよ。出ていけるんですよ。神は大胆に出てきなさいって、恵みの御座の前に。裁きの座じゃなくて、恵みの御座の前に出てきなさいって。だから、このことを、その一連のことを思うときに、その高ぶったりできないですよ、本来は。自分の罪深さと悪になびく性質を神の前に悔いて方向転換するんですよ。そうやって歩んでると、より神の恵みを受け取ることになり、より神に愛されているということが分かるようになり、初めの愛にとどまっていることができたり、神の恵みに、約束にあぐらをかくようなことはないですよ。物質的な、また経済的な、肉体的な困難がないということで満足してはならないんですよ。何も問題が起こらないということは、神が祝福してくださっていることなのかとか、そんな話じゃないじゃないですか。私がどんなに悪かったとしても、神は忍耐してくださいますよ。それは私が悔い改めて神の前に出ていくためのその猶予ですよ。神は全部見ておられるわけだから。神は全部知っておられるわけだから。人を騙すことはできても、神は騙すことはできないですよ。それでも、私をその瞬間に打たないのは、神が私のことを愛してくださっていて、その自分の罪に、自分の悪に気がついて、ごめんなさいって、神からその恵みを、許しを、愛を受け取るための機会としてくださるためですよ。本当にその毎日の生活の中で、その神の御言葉やその神との関係にとどまっているということに、そこにその自分の安心感とか喜びがあることに、私たち満足するんですよ。何も乏しいものがね、経済的にも大丈夫、肉体的にも今健康大丈夫、で物質的にも今大丈夫、着るものもあるし大丈夫、ああよかったみたいな、それで満足しちゃダメですよ。
どれだけ神とのその関係が、その深い関係が与えられてるかじゃないですか。そこに満足するんですよ。7節から23節まではモーセの祈りですが、まずは7節から11節。モーセはいつも天幕を取り、自分のためにこれを宿営の外の宿営から離れたところに張り、そしてこれを会見の天幕と呼んでいた。誰でも主に伺いを立てる者は宿営の外にある会見の天幕に行くのであった。モーセがこの天幕に出て行くときは、民は皆立ち上がり、おのおの自分の天幕の入り口に立って、モーセが天幕に入るまで彼を見守った。モーセが天幕に入ると、雲の柱が降りてきて、天幕の入り口に立った。主はモーセと語られた。民は皆天幕の入り口に雲の柱が立つのを見た。民は皆立って、おのおの自分の天幕の入り口で伏し拝んだ。主は人が自分の友と語るように、顔と顔を合わせて、モーセに語られた。モーセが宿営に帰ると、彼の従者でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいた。モーセはこの幕屋をこれから作るんですけど、でこの幕屋ができるまでのその一時的な場所、神と語らう場所として、この会見の天幕というものを張りました。モーセは常に神の御前に出ていくことを求めてたんですよ。常にです。まあ、幕屋がないから、しょうがないですね。幕屋ができるまでは、ちょっと神との関係は一旦休止です、みたいな。これがないから、あれがないから、だから今はちょっとできませんとか、そういうふうなことはしなかったんですよ。今ちょっと忙しいんでとか、今これちょっと取り込んでるので、ちょっととかっていう、そういうその感覚はモーセにはないんですよ。モーセは常に、その幕屋がないんだったら、自分でその会見の幕屋を建てるんですよ。そして神の前に出るっていうことをするわけですよ。で、神はそれに応答してくださるわけです。イスラエルの民はモーセの姿勢と実際にその神がモーセに現れているのを見たんですよ。モーセがその会見の天幕に入っていくたびに、その雲の柱が立つわけだから。みんな、おーって言って見てるんですよ。で、毎度毎度その神の前に出ていくそのモーセの様子も見てるんですよ。で、ここにその神は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語ったとあります。ヨハネの福音書の1章の18節。ヨハネの福音書1章の18節。と、第一ヨハネの4章の12節。第一ヨハネの4章の12節。神を見た者は誰もいないって書いてあります。だけどここではその顔と顔を合わせてモーセに語ったって、その人が自分の友と語るように。で、この顔というのはヘブライ語でその顔っていうのはその臨在とも訳せます。神の臨在っていう臨在。望んでそこに存在するの在。だからその顔と顔っていうのは実際にその顔と顔を合わせてその見た者はいないわけだから、その神を実際に見た人はいないので、だからそのモーセがその目にしてたものというのはその神の臨在なんですよ。それが何らかの光であったり、その栄光だったりするんですよ。だから神という方が目の前に現れて、その神という方の顔を見て語ってたわけじゃないです。モーセはその神の臨在の中でその実際に会話する、まあ祈るっていう形になるのかもしれないし、その会話するようなその声が聞こえてきたかもしれないし、そこはもうわからないんですけど、その神の臨在の中にいたわけです。で、ヌンの子ヨシュアは、モーセがその会見の天幕に行ってる間、そこを離れないでとどまっているわけですけど、まあ、知っててか知らないでか、おそらく後者でしょうけど、そのヨシュアは、このモーセの後、そのリーダーになりますよね。だから、モーセがその神とどのような、距離感で、親しく交わってたかっていうことを見てるわけですよ、一番近くで。そしてその自分の目指すべきその背中というか、模範としてモーセから学んでいたはずです。12節と13節。さてモーセは主に申し上げた。ご覧ください。あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。 しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身で、私はあなたを名指しで選び出した。あなたは特に私の心にかなっているとお仰せになりました。今、もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてください。モーセとしては、神が一緒に来てほしいんですよ。誰かわからないその見つかりを使わせて、その人とその見つかりと一緒に行くんではなくて、あなたが一緒に来てほしいって。あなたに一緒に来てほしいんです。三節で、あなた方のうちにあって私は登らないというふうに言ってるんですけど、その言葉をどうか思い直してくれませんかって、考え直してくれないでしょうかって。モーセがこの求めているこの祈りの土台としているものは、神のモーセに対する言葉です。あなたはこうおっしゃいましたよねって。あなたはこう約束されてましたよねって。だからっていう、その自分のなんかダダをこねているわけではなくて、神のその願ったことを、また神が約束してくださったことをそのベースにして祈るわけですよ。私はあなたを名指しで選んだとか、あなたは私の心にかなっているというふうにおっしゃいましたって。そのあなたは私の心にかなっているというふうに日本語で訳されているものは、英語だと You have found my grace in my eyes。 だからあなたは私の目に恵みを見つけたって、そう私におっしゃったじゃないですかって。私はあなたの目に恵みを見つけたんですよねって。であれば、その私があなたの目に見出した恵みによってあなたの道を教えてくださいって、あなたを教えてくださいって。イスラエルの民があなたの民であることを心に留めてくださいって。で、モーセはその民のために、その彼らが滅ぼされないようにも、その32節で祈り、ごめんなさい、32章で祈り、そして民と一緒に行ってくださいというふうにも祈り、そしてここでもっとさらに祈っていることは、もっと神を知りたいんですよ。あなたの道を教えてくださいって。あなたが導かれる道に私を歩ませてくださいって。そうすると神のお心は、つまり恵みとか好意とかっていうふうにも訳すことができますけど、にかなうようになって、立ち滅ぼされることはないですよねって。確かにこの民はうなじの怖い、あなたに従おうとしない民ですって。でも、あなたの恵みによって、あなたの恵みを私たちが見つけるんであれば、その恵みによって、私たちと共に行ってくださって、そしてその恵みによって、私たちを、立ち滅ぼすようなことをないようにしてくださいっていうことですよ。だから神の約束に基づいて祈り、そして神のご性質に基づいて祈ってるんですよ。あなたは恵み深い方ですって。その恵みをどうか私たちに施してくださいって。モーセとしては、一人の御使いが一緒に行ってくれるだけでは満足できないんですよ。皆さんだったらどうですか？皆さんの困難を、の道を歩むときに、御使いが現れてくれるんですよ。ふわーって。大丈夫だよって。私が一緒にいるからねって。一緒に歩こうか、とか。じゃあ次こっち行ってみようか、とかって。御使いが実際に、いてくれたり。なんか、ピンチになったら助けてくれたり、戦ってくれたり、すっげーって私はなりますけどね。それだけで十分みたいな感じに思っちゃったりもするんだけど、モーセは、そんな見つかりなんか知りませんとか、そんな感じじゃないでしょうけど、見つかりとかじゃなくて、私見つかりについて知りませんって。私はあなたを知ってて、私はもっとあなたのことを知りたいんですって。あなたが私たちと一緒に行ってくださらないでしょうかって。あなたが共にいらない、来てくださらないんだったら、登っていくこと、その約束の地に登っていくこと自体無意味じゃないですかって。昔じゃないですかって。あなたがおられないんだったら、そこに何の意味があるんですかって。モーセは、神との親密な関係を切に願ってるんですよ。 そしたら神はそのモーセの願いに対して何ておっしゃったかというと、14節から17節。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょうか。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指しで選び出したのだから。で、神はそしてモーセに約束します。分かったって、私はあなた方と一緒に登ってってあなたを休ませようって。で、これはその神の恵みを信じて信頼したからですよ。神は確かに正しい方で、そして聖なる方ですよ。でも民はうなじが怖くて、その神の願っておられること、命じておられることにその従わないような者たちであるにもかかわらず、恵み深い神が一緒であれば、その神が恵み深いのであれば、民が滅ぼされることはないってモーセは信じたんですよ。私自身があって、つまり私の栄光がですよ。だから主の皆が、そのうちにある御使いが一緒に行くことを再度約束したんですよ。この33章の2節で書かれているこの一人の使いではなくて、23章に書かれていたその神の名が、そのうちにある御使いを使わそうって、その約束をしたんですよ。そして、この一緒に行くっていうことをモーセは神から引き出して、そしてさらにお願いしました。このイスラエルの民が特別である、つまり他の民と区別されるのは、あなたが一緒にいるかどうかですよって。あなたが共におられるかどうか、その神の臨在がそこにあるかどうか、それによって特別っていうのが、その民は特別になりますって。で、彼らがその政治的にものすごく強くなるとか、経済的に豊かになるとか、またその、戦争とか、そういう力において、能力において、その強くなるとか、そういった、そこに優れているから、民が特別になるんじゃないんですよ。どれだけ政治的に弱かろうと、どれだけその経済的に貧しかろうと、どれだけその戦争に弱いとか、能力に長けてなかろうと、劣っていようと、他の国々から、他の人たちから。彼らが特別になれるのは、神が共にいてくださるからなんですよ。そうですよねって。そして神は分かったって、恵みによってあなたは私の心にかなうって、つまりあなたは私の目にその恵みを見つけたって。そしてあなたを名指しで選び出したって。だから他の民と区別されるように、特別な民としてそうなるように、私はあなた方と一緒に登ろうって。神の恵みっていうのは、このようなものです。もう忘れてるかもしれませんが、神に対してイスラエルの民は何をしたか覚えてますか？神がモーセに、そのイスラエルの民が特別なその民であることをその明らかにするために、彼らを清めて分かつために、性別するために、その律法を与えてたわけじゃないですか。その時に金の格子とか作って偶像礼拝してる人たちですよ。その人たちに対して共にいてくださるということを約束してるんですよ。神は私に対しても恵み深いんですよ。皆さんに対しても恵み深いんですよ。その恵みというのはどれだけのものかですよ。イスラエルの民のように、人ごとだったらね、愚かだなって言えますけど、自分も大して変わらないんですよ。彼らよりも神の愛や神の恵みをはっきり知ってるはずなんですよ。イエス・キリストの十字架を知ってるから、私たち。 であるにもかかわらず神に従うことができないその自分のことを神は見捨てないんですよ。民のためには、イスラエルの民のためにこの時にはモーセが取りなしてくれましたけど、私たちにはイエス・キリストが取りなしだとして立っておられ、そして私たちのうちに住んでおられる聖霊が私たちのために取りなしておられるんですよ。もう最強の布陣じゃないですか。そうやって神は私たちにその恵みを施そうとしておられるわけですよ。あとは私たちそれ、そうなんですねって。ありがとうございますって言ってそれを信じて受け取るだけじゃないですか。神は恵み深く、憐れみ深い方ですよ。そしてその許しは完全ですよ。イスラエルの民がしたことはもう、その、許したんですよ。恵みによって。だから、ああだこうだ言わないんですよ。私たちの罪も許されたんですよ。どんだけ多いその罪であろうと、どれだけ深いものであろうと、どんだけひどいものであろうと、イエス・キリストの命がかけられたわけだから、私たちの罪を許すために。許されない罪なんてないんですよ。神の許しは完全ですよ。神は私たちに対しても豊かな恵みを施してくださってるんですよ。それを知ってる私たち、自分自身も、また教会としても特別でありたいですよ。この恵み深くて憐れみ深い神が私の人生の中に、うちにおいて共にいてくださるということがはっきりと示されるような、その人生を歩みたい。イエス・キリストのことを信じてるのか信じてないか分かんないような生き方じゃなくて、神の愛を本当にその受けたのか受けてないのか分かんないような、許されたか許されてないのか分かんないような生き方じゃなくて、はっきりと神に愛されて、神が恵み豊かにその私をその祝福してくださって、イエス・キリストのその十字架のゆえに、私をの全ての罪を許して、私の咎を全部許して、帳消しにして、神の前にあなたは、ご自分の前に私のことをあなたは正しいものだって。そして私はあなたと共にいるって。そういうものにされたということをはっきりと受け取りたいですよ。神の愛に触れて、神の恵みによってまた聖霊の力によって変えられていく人生を歩んでいきたいですよ。そのような者たちが集まる教会にしていただきたいです。どれだけ素晴らしい建物が建ってるのかとか、どれだけ素晴らしいロケーションなのか、どれだけ多くのその人数がいるのかとか、どんな人たちがいるのか、牧師がどうなのか、そこにいる人たちはどうなのか、そんなので特別っていうのはないんですよ。教会として特別っていうふうになるのであれば、ここに神がおられて、その私たちが共に集まるたびに、その神を礼拝するたびに、一緒に御言葉を学ぶたびに、フェローシップするたびに、祈るたびに、神に叫ぶために、そのたびに、その都度その都度、その神の臨在が、ああ本当に神が私たちの共におられるって、だから大丈夫だねっていうような、その信仰が働いて、この神がおられるという、共にいてくださるという、この実感が湧くような、このリアリティがある、そのような教会だから、その特別なんですよ。そのような、その特別感のある。すべての教会がそうあるべきなんですけど。だって、イエス・キリストが共にいてくださるんであればそうなるはずなんだから。私たちもその特別な教会の一つとな、まあ、教会、特別な教会というか、特別な、その人間関係でありたいです。その辺のそのサークルと変わらないんだったら、何も特別じゃないじゃないですか。だけど、神が共にいてくださるから特別になるんですよ、私たちのこの関係が。この特別感というのは、本当に個々人が私たちがどれだけ、毎日の生活の中で神と共に歩む生活をしているかですよ。それの積み重ねですよ。18節。するとモーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。モーセはまだ満足できないんですよ。すごい。これでもかっていうぐらい、その神がその恵みを施してくださってるんですけど、まだ満足できない。モーセとしては神ご自身を、その御顔を見たいって。あなたのお姿を、見姿を見たいですって。11節でその顔と顔を合わせてっていうのは、やっぱ、 その栄光の中でその語ってたってことですよね。実際にその姿を見たいんですって。私たち神を知るという点においてどれだけの熱意があるんでしょうか。モーセのような熱意があるかどうか。もっと神を知りたいって、神についてとかじゃなくて、知識としての神、神はどのような方か、神の恵みというのはどういうものなのか、愛というのはどういうなのか、その知識としてではなくて、その神ご自身を知りたい、もっと知りたい、もっと近くに寄りたい、そのような熱意がどれだけ私たちにあるかですよ。モーセは民のために取りなして、神が共に歩んでくださるように、その前にはその、民の罪が許されるように神に取りなして祈ったものですよ。取りなしてというのは、確かにその他の人たちのために祈って、他の人たちの祝福であったり助けであったり救いを求める者たちなんですが、そのこの取りなしてモーセの祈りから私たちが学べることは、この取りなす人というのは、ここで言うとモーセは、少なく見積もっても200万人いたであろうイスラエルの民の中で一番神を求めた人ですよ。自分が神を求めてないのに、人のために神を求めることなんか本来できないんですよ。形としてはできるんだけど。だけど、本当の取りなしっていうのは、その取りなしてる人が、自分自身がその神を求めてる人たちなんですよ。あの人かわいそうだなとか、この人大変だなとかで、じゃあ祈ろうとかって言って、その祈ってあげますみたいな、そういうのが取りなして、それだけが取りなしてって言わないんですよ。その取りなすことのできるというか、本当にその心からその人のことを取りなす人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、その取りなしてくれる人、その人自身がこの取りなすねって言って、その祈ってる相手以上に神を求めてる人であるはずなんですよ。だから取りなせるんですよ。民の取りなしであるモーセは、他の民の誰よりも祈ってて、誰よりもその神を求めてた人ですよ。あなたの栄光を見せてくださいと。で、神はモーセに答えます。19節と20節。主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。また仰せられた。私はあなたの顔を見る、あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。神はモーセに、私はあらゆる善をあなたの前に通らせるって、もうすごい祝福を与えるっていうことをその約束しておられます。ヘブルの11章の6節にありますね。信仰がなくては神を喜ばせることはできませんって。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であるということを信じなければならないんだって。だから神に近づこうとする人たちというのは、神がおられることを当然信じていますし、それと同時に、神を求めたら必ず報いてくださるということを信じてるんですよ。モーセは神を求めたら必ず報いてくださるということを信じたんですよ。だからその多くの報いを彼は受けました。あらゆる善をあなたの前に通らせるって。そして主の名であなたの前に宣言するって。神の名というのは、主っていうのはヤーウェですから。私はあるというものですよ。私はあるというのはその必要のすべてだってことですよ。だからすべてを、すべて良いものをあなたに与えようというその約束を神がモーセに対して与えたんですよ。神に近づいて神を求めるということは、 素晴らしいことですね。ただなんか一時的な助けが必要とか、それももちろんあるんですが、日々のその日ごとの糧をお与えくださいですからね。だけど神とのその関係において、もっともっとってその乾き、そしてその神とのその親しい関係を求めるというその祈りを私たちにも与えていただきたいですよ。その熱意を、もっと神を求めていくという。一日のね、朝デボーションしました。今日は30分もやりましたって。ああ、素晴らしい時だったとか、それで満足するような、その、一生じゃなくて、もっと知りたいですって。こんなんじゃ全然足りませんって。もっと教えてください。で、モーセは、その、あなたのその栄光を見せてくださいって言ったんですけど、私の顔を見ることはできないって。で、神は清い方で、神は正しい方なんですよ。だから誰も、どんな人間も神の顔を見ることはできないって。イザヤの6章には、そのイザヤが神のその臨在の中に、いた時のことが書いてありますよ。そこで、そのイザヤは、ああ、もう私はダメだって言うんですよ。私はその唇の汚れたもので、私は唇の汚れたその民の間に住んでるって。だけど、この私がその神を見たんだって、その神の栄光を見たんだって。もう私はダメだって。だから、その神の臨在にいるだけで、イザヤは自分の罪深さや、自分の、とその神との、この、を比べて、自分があまりにもその無に等しいもので、無価値なものであるということを、もうこの痛感したんですよ。それぐらいのこの神の臨在とか、その神の栄光っていうのは、その神々しいんですよ。また、ヨハネは弟子の。ヨハネのその黙示録の一章で、そのイエス・キリストの臨在が、そのヨハネの前にこの広がった時に、ヨハネはその臨在に耐えられなくて、立てなくて、で、もう地面にこの這いつくばって死んだもののようになったって書いてありますよ。神のその臨在だけでそうなるわけだから、神のその本体というか、何と言っていいか分かんないですけど、神ご自身をその見るようなことがあったら、もう誰も耐えきれないんですよ。その清さに、その、正しさに。いや、旧約の時代の人たちが、今の私たちが、イエス・キリストにあって与えられている神との関係を知ったら、もう、指加えて、指ちぎれてしまうぐらい加えるかもしれないですよね。いいなーって。父と子としての関係が与えられるなんて、こんなその方を私たちをイエス・キリストにあってお父さんと呼ばせていただけるなんて、私たちのことを子供として扱ってくださるような関係に入れられてるなんて、なんて素晴らしいんだろうって。私たちに与えられているその恵みというのは、ものすごいものですよ。どれだけのその神の素晴らしさや神の愛や神の恵みを私たちに与えていただいているのか、もう知りたいですよ、もっともっと。21節。また、主は仰せられた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て。22節、最後まで読みます。私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。私が手をのけたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。で、神は本当にその恵み深くて誠実な方ですよ。で、神を求める者には報いてくださる方ですよ。で、モーセはそのもっともっともっとってその神を求めたんですよ。そして最終的にそのあなたの栄光を見せてくださいって、あなたご自身を見せてくださいって言うんだけど、それはもう叶わないんですよ。そうするとそのモーセは死ぬしかないからね。まあその後もその永遠に続くんだけど、でもそこ、今モーセ死んじゃったら困るわけですよ。民を率いていかないといけないわけだから。で、神はそのモーセにそれは無理だねって言うんですよ。でもそれでも求めているそのモーセに対して神は誠実に、そのご自分と交わりを求めるそのモーセに対して神は最大限の恵みを与えるんですよ。最大限応えてくれるんですよ。で、何をするかというと、その神ご自身がモーセをこの岩の裂け目に入れてあげるって。 で、私が通り過ぎるまで、その、私の手であなたを追っておくからねって。おっきいですね、手ね。っていうか、この手の端から端までで、その、宇宙が入るわけだから。大きさなんてないんですよ、神の前に。無限で、永遠である方だから。まあ、いずれにしても。神がそうしてくださるって。そして、その通り過ぎた後、この手をのけるって。そしたらあなたは私の後ろを見るだろうねって。でも、私の顔を見ることは決してないって。モーセのためにね。で、この後ろというのは、その、もちろんその言葉通りに行けば、その背中ですよ。でもその、言葉通りに行けば、その、背中っていう意味もあるんだけど、その実際のその直訳は、後ろに残るものっていうふうになるようです。後ろに残るものを見ます、見るよって。もちろんその背中も含まるでしょうけど、でもニュアンスとしては、この後ろに残るもの、なんか、例えば、誰かとすれ違うときに、その人はもういないんだけど、この残り画みたいなのあるじゃないですか。香りがそこに漂ったりする。いい匂いだったらいいんだけど。反対は言わないでよ、こう。だその神の栄光がそこに、なんかこの神が通り過ぎた後に、このまだ残って、その光の尾が引いてるような、そういうその後ろだと思います。花火とかでも、その、バーンってこの、大きく光って、で、それがその落ちていくときに、まあ、火の粉みたいな感じでちょっと残るじゃないですか。で、そういう感じ、もしくはその明るいのを見て、あって目をその閉じたときに、まだその目を閉じてるんだけど、なんか、この目の中に脳がこの光を、認識してて、ちょっと白く光ってるような、そういうその感じですよ、その後ろに残るものっていうのは。だから、神は完全に通り過ぎるんだけど、その神が通り過ぎた後も、その神の栄光の光というのが、この尾を引いて不安ってあるわけですよ。見たことないから何とも言えないですけど。それを見ることはできるって。だからある意味その人間が近づくことのできる、その一番近いところにモーセをその神は置いたんですよ。なぜそんなことが起こったかというと、求めたからですよ。もうハングリーにもっともっともっとって、で神をずっと求めたんですよ。なのでそうやってもう最大限の、その祝福を最大限にその神は 神のことを知りたいって、あなたをその教えてくださいというそのモーセの祈りに神は応えたわけですよ。取りなしてとしてのモーセの祈りというのは、その神が民と一緒にいてくださるようにって、つまり民の祝福を願ったんですよ。でもそれと同じか、もしくはそれ以上に、モーセ自身が神をもっと知るってことを願ったんですよ。だから私たちもその取りなしをするときに、その、あの人のために、この人のためにってその祈ったりしますけど、でもその祈り以上に自分自身が神を求めている必要があるんですよ。そうじゃないとその取りなしっていうのは成立しなかったりするんですよ。私たちが取りなして祈ろうとするときに、本当にその取りなす相手の祝福を願い、また自分自身がその神をもっと知りたいというその神に対する思いを大きくしていただく必要があります。神との関係というのは求めたら与えられるものです。神を求める者には神は必ず報いてくださる方だって。だから私たちが求めれば求めるほど、モーセのように本当にそうやって求めていけば、その神のこの残った光みたいな、残光っていうのかわかんないですけど、残った光を見ることができるくらいまで神は近づけてくださるんですよ。どれだけ私たちが切実に神との関係を求めたかどうか、それによって神は私たちに答えてくれます。神との関係をその与えていただければ、深くなっていけばいくほど、私たちはより他の人たちのために取りなして祈れるようになります。この取りなしてのモーセから、私たち祈りを学んでいきますように。 そして毎日の生活の中で神との関係をよりもっと教えてくださいって、より神に近づいていき、より神との関係が深まっていくような歩みをすることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちの祈りに耳を傾けてくださる方であり、それだけではなくて、より切実にあなたを求めて祈るときに、あなたご自身が私たちにその姿を表してくださる方であること、あなたが私たちにあなたご自身のことを教えてくださる方であること、本当にありがとうございます。あなたによって愛されていることや、またイエス・キリストの十字架の上に許されていること、そのことを私たちは信じています。でも、もっともっと教えてください。よりあなたの愛やあなたの恵みを、その教えてください。また、イエス・キリストにあって許されているというこの大きな、その、良い知らせ、この祝福、福音を、この祝福を、この全容を、その深みを、もっともっと知ることができますように。あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、それがどれほどのものなのか。また、人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛、私のようなもののために、ご自分の命を捨てて、十字架にかかってくださるようなその愛、それがどういうものなのか、ちょっとどうぞもっと教えてください。私が何か今忙しいんですとか、これが終わってからにしますとか、そうやってそのあなたのことを、その、後に言って、優先順位の下の方にすることができなくなるぐらい、あなたのことをもっと教えてください。何をするにしても、とにもかくにも、あなたとの関係であり、あなたの愛を味わうことを求められるような、あなたとのその親しい関係をますます与えてください。イエス・キリストにあって、あなたは私を民としてくださり、民の一人としてくださり、あなたは私の神となってくださいました。聖霊を与えてくださることによって、あなたの子供としてくださいました。私たちはあなたをお父さんと呼ばせていただける関係に引き入れてくださいました。ますます、このあなたが与えてくださった関係を、この良いものを味わうことができるように、ますます求めて、この真髄を知ることができますように、私たち一人一人の歩みをあなたが導いて祝福してください。そして、あなたとの関係が祝福され、他の人たちのことも、本当にモーセが祈ったように、取りなして祈っていけるようになれますように、私たちを成長させてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。